はい。
Good morning,
everybody. おはようございます。今日は5月の14日の木曜日朝の6時46分です。今はシーツと羽布団カバーと掛け布団カバーとあとはベッドスプレッド、シーツの下に敷くやつと枕を洗ってます。はい、枕じゃない洗濯物が出来上がる干せるまでライブをしようかなと思っております。皆様お元気でしたか？はい、私はいつものごとく元気です。ありがとうございます。で、私の最近の癖が夜ご飯食べたらぐったりしちゃってホットカーペットの上で寝てしまって、それで気がついたら1時2時で、それからお茶碗を洗う、そしてお風呂に入って、はい、でまたお風呂に入ってすぐ寝ればいいのに、まあ3時か3時ぐらいに、まあね、2時3時にお風呂に入ってすぐ寝ればいいのに、またそこからスレッズをずっと見ちゃうみたいなね、わけのわかんないルーティーンをもうかれこれもう2週間ぐらいやってるのかな。もうこれはちょっとやっぱりいけないよねって思って、昨日から急に心機一転、ちゃんとした時間に寝るっていうことをちょっとやってみました。昨日でもなんだかんだで11時ぐらいにはベッドに入れたんじゃないかなと思うんですけど、なんかいい感じです。でね、やっぱり夜寝る前とかには携帯とかは寝るお部屋に置かない方がいいっていうのがあるじゃない。そうで、ちょっとそれは難しかったので、てか難しくはないんだけど、とか遠くに携帯を持っていくのがめんどくさくってね、近くに置いてたんだけれども、まあそれもやめて、で朝も普通起きたら結構すぐこうパッとこう見て、もみおがもみちゃんの YouTube とか何かでこう自分の体を整えることをやったりするんだけど、もうとにかく携帯触るまいと思って、朝ちょっと携帯を30分ぐらい触らなかった。でもそれでもちょっと中毒が出そう。もうさ、あ、見たいみたいな。そうだけど、そこはちょっと抑えて朝ね、そうお茶湯飲んだりとかお茶飲んだりとか、まあそんなので今時間が経っていったというところなんですけれどもね、やっぱりもうね、本当にどれだけ私携帯扱ってるんだろうって思いますよね。今9時5時のお仕事とかも終わっちゃったから、全部自由時間なわけじゃない。ただもうことあるごとに携帯チェックしてるのね、もうおバカちゃんみたいに。そうだからもう本当それやめたら自分の時間がどれだけ有効に使えるかって、もういつも私スレッズで、なんかね、もう最近は本当スレッズばっかりなんですよ。インスタもあんまり見なくってスレッズばっかりで、前はインスタのお友達で上がってくるストーリーズとかも全部チェック、もう全部チェックしないと気が済まないみたいな感じで、誰かを追いかけないと気が済まないみたいな感じだったんだけど、今はね、それはなくなりました。で、なぜかスレッズの全然関係ない人の恋愛ものとかだったり、なんか赤ちゃんが泣いてるやつをどうやったら止まりますかとか、なんかチャイルドシートのあれとか、赤ちゃんの、なぜかすごい私赤ちゃんの一度見るとそれがどんどんこう見えるのかな、流れてくるのかな。今赤ちゃん系とか、あとはマッチングアプリ系それ見てたりとかね。そうで、なんかね、マッチングアプリでね、花なんとか、マッチングアプリじゃないや、スレッズで花なんとかさんって人がいるんですけれども、なんかその人がなんかアラフォーかアラフィフの人で、なんか経営者のハーフの人となんか会えそうだみたいなところから始まってるストーリーがあって、ね、みんながもうそれ絶対、ま、騙されてるから、もう絶対にもうそれ気をつけてとか言って、もう絶対だって騙されてるからとか言って、もうお金の話が出てくるよとか、なんかいろいろ言われてたんだけど、なんでみんなそんな車に構えて見てるかなって、なんとなくその花さんが書いてるの、別に私がそれがその何て言うの、たわごととか、なんか彼女が自作自演なんじゃないかとか、なんかこう想像してる人もいたりとか、いやもうそれ絶対騙されてるからっていう人もすごいいて、そう。でも私はなんか最初から、いやこの人多分本当にちゃんといい人と知り合えるんじゃないなんて思ってて、で彼女もその実際会った時の様子とか、今彼とお話ししてるのはこんな感じのことを話してますよとか言ったら、やっぱりね、逐一ね、なんかね、ちゃちゃ入れる人がいるのね。 みんなおおらかな気持ちで、まあ物語でもいいじゃないってね、受け入れましょうみたいな感じなんだけど、なんでこう、なんだろう、突っ込んで。でも、待てよ。今ちょっと喋りながら分かりましたけど、自分自身もそれやってるかもしれない。いろんなことをしゃに構えてやってるかもしれないね。いや、そんなことないでしょ、みたいなね。やってるかもしれないよね。そんな人が目につくっていうことは、私もそれをやっちゃってんじゃない見た子みたいなとこがあるのではないでしょうかね。はい、ちょっと熱くなったから、ちょっと一枚脱ぎまして、はーい。で、ね、母の日がありましたね。で、前回多分母の日の、お花の前で撮った母を、の写真とかを使ったと思うんだけれども、母の日ね、本当の母の日は、両親と一緒にランチを食べて、そして、そうかな、うちの父とかなんだけど、必ずなんだけど、その母の日とか、なんかちょっとしたイベントごと、お外で、母と私とお父さん3人で出かけようよっていう前の日に必ずなんか飲みすぎちゃったりとか、なんかね、お腹の調子が悪くなるのよ、あの人。なんか知んないけど。それで本当はそのね、ランチの会場で、母の日のランチの会場でもうお姉ちゃん僕ビール飲むからねとか言って、なんかすごいなんか喜んで、もうお昼からビール飲むからねって、どうぞどうぞとか言ってたのに、結局ビール飲むことなく日本茶でみたいな。それでもう、その後母の日だからせっかくだからちょっと遠出してどっか行きましょうって言ったら、父が、いやもうそんなもう僕家でおろしてみたいな、わかる、お父さんは家でおろして。結局母とちょっとショッピングみたいな感じになったんですけど、もう何なんだろうね。でも結局、なんかすごく家族みんなで分かったのは、うちの父はすごく家が好きっていうこと、家に帰るとほっとする、家が大好き、おうち人間なんだなっていうのがすごい分かりましたね。そう。で、なんかうちの父とかは本当に、私と母がどこに行く、あそこに行くって言ったら、あ、そこなんもないって、いつも、例えば私たち名古屋行ったじゃん。名古屋なんもないとか、名古屋城があるだけとかね。なんか阿蘇に行くと、え、阿蘇なんもない山があるだけとかね。もうずっとそんななんない。もう全然つまんない。よくあんなつまんない人だとか、お母さん。一緒になったね、みたいな。それで、まあちょっとなんかそっち系の話になって、そうそう、私がその日に母のなんかダイヤの指輪、を借りてね、ギラッギラのがあるのよ。なんか、一つのダイヤの周りになんか、またダイヤを巻いてもらって、ダイヤギラギラのやつがあって、あ、もしかしてこのダイヤモンドってお父さんが婚約指輪で開けたやつじゃないっていう話から、だから、あ、お父さんがそうかなとか言って、で、あ、それだったらさ、お父さんさ、お母さんにさ、なんでプロポーズしたのって言ったら、プロポーズはしてないとかで、嘘でしょって、どうしたらどうやったら結婚できるのとか言って。そしたらなんか二人は文通をずっとやってたらしくって、文通で。文通の中でなんかうちの母が釜かけたみたいなところがあるみたいで、なんかうちの母が、まあ父と同じ業種の人とお見合いしますって言って、お見合いをしますってなんか帰ってきたんだって。で、父がそれを見て、えぇ、ー、とか言って、それは僕もそしたら その仕事だよって言ったら、僕とお見合いしませんかみたいなことを書いたらしくって、そしたら、母が、それ本気にしていいですかって、かわいいよね、母、本気にしていいですかって言って、それで結局それがきっかけで、結婚することになったらしいんだけれども、で、なんか、その話をね、母の日のそのランチ会場で、こうね、3人でこうしてたら、なんか母が、でも結局ね、その人とね、ちゃんとお見合いしたとか言って、嘘でしょ、父がそれを知らんかったとか言って。で、その人とブルーハワイを見たとか、嘘でしょ。嘘や。そうなんだのとか言って、もうゲラゲラ笑ったりとか。あと、なんか母も結構なんかいろんな人とお見合いしてて、で、なんでその人と結婚しなかったのって、まあ、ね、他のお見合いの相手、なんでこの人と結婚しなかったのってなんかすごいなんか、お金持ちの人がいたんだって。ね、お金持ちはいいんだけれども、なんか母と会った時に、僕、たくさんお金持ってますの、おほほほほって言ったんだって。なんで男の人がおほほほほって言うの気持ち悪いからやめてとか。面白いとか思って。ねえ、もう本当に。まあでも父とね、母の馴れ初めとかも、今生きている、今のうちに、ちょっと動画に撮っとくとかをね、しといた方がいいなと思って。で、今それ私が聞いてるだけでね、弟とか妹とか聞いてないので、今いるときに、まあ、ちゃんとお洋服着たとき、ちゃんとそういう場、ちょっと、私がインタビュアーみたいな感じになって、二人に向かって聞くみたいなこともやってもいいのかななんてね、今後どんどんね、そうそう、両親年老いていくので、今のうちに、いろんなお話を聞いとけばいいかな、なんて思ってるんですけど。 それで本当にそう思ったのはっていうか、うちの父の大親友の人がいるんですね、福ちゃんっていう。で、私も大好きなね福ちゃんなんですけれども、この福ちゃんがね昨日ね天国に帰られちゃったんですよね。はい。で、本当にうちの母も私もなんだけど、もう老後はね、もうお父さん福ちゃんとね、福ちゃんとね一緒に住んだらいいとか言って、いつも言ってて、本当にお友達、もう本当に大好きな大好きなお友達で、もう本当に週に2回か3回は、まあ、3回は言い過ぎ、でも3回会う日もある、会うみたいな、そういう本当に福ちゃんだったんですけどね、昨日うちの父がもう本当に福ちゃんとの仲良しさん5人で、昨日お見舞いに行って、でももうすでに意識はなかったみたいなんで、でも福ちゃん福ちゃん福ちゃんって声をかけてたら、ちょっと頭が動いた気がしたって言ってましたけど、ね、耳は聞こえてるからね。それで、父たちもすごい久しぶりに集まったから、その人たちとお見舞いに行った後に、そこつい次のところで飲んでたりしてたら、病院を出て1時間以内に福ちゃんが天国に行ってしまったそうなんですよね。で、福ちゃんとかって思ったんだけどね、いつかな、私も最後に福ちゃん会ったの1年前ぐらい、ほんとちょうど1年前ぐらいで、私が就職活動をしてる時で、であるところに面接に朝行って、で帰りがけに福ちゃんの息子さんがやっている喫茶店に私行ったんですよね。福ちゃんの息子さんと、お嫁さんがやってる喫茶店に行って、カフェに行って。たらそのお嫁さんが気を利かせてくれて、福ちゃんをね、ちょっとお父さんを呼んできますとか、いいですいいですって言ったのに、福ちゃん呼んできてくれて、でも私は飲み終わった後だったのに、もう一杯飲まんねみたいな感じで、いやいやお腹いっぱいだから、いやでも飲みなさいみたいな感じで、福ちゃんのおごりでまたそこでコーヒー飲んだりとか、あとは私が面接に行ってね、行って帰ってきてるんですけど、そら、ちょっとその仕事はあんたには全然合わんよねとかでね、言ってくれたりとかしてね。まあでもそれもあって、そのね、福ちゃんにも会わないって言われたし、まあ家に帰る前にもう分かったんですけど、もう、じゃあそこの話はやめにしましょうって言って、そう、せっかく面接は受けに行って、向こうもすごくね、何、アルバイトじゃなくて、正社員として雇ってもいいですかみたいなことを言われたんだけど、言ってくださったんだけど、まあその仕事は合わないなということで、私も、辞退したんだけどね。なんかその福ちゃんね、本当に天国に行ってしまいまして、福ちゃん、うちの父と本当に遊んでくれてありがとうね。また、福ちゃんの分までうちの父は飲んで食べて、はい、人生楽しんでいきますので、どうぞよろしくお願いします、福ちゃん。福ちゃんで、うちの本当日めくりカレンダーとかは福ちゃんの会社のカレンダーだしね。あの日めくりカレンダーもうもらえないのかしら。息子さんが後を引き継ぐと思いますけど。息子さんカフェもやってるけれども、福ちゃんの何ね、仕事ももちろん引き継いでやってるからね。いやー、なんかね、あとね、スタンド FM のね、ショコラのね、お母様も昨日ね、亡くなられたということで、本当にご冥福をお祈りいたします。本当になんかね、今ある命、皆さん大切にっていうか、思う存分楽しんで生きてまいりましょう。ね。で、いつかな、母の日の次の日は、私は、山口県にいらっしゃるすごい素敵な踏み絵さんと、あと、花ちゃんと3人で、宗像大島というところに行きました。宗像大島に行ってない。宗像に行きました。で、踏み絵さん、山口県にいらっしゃる踏み絵さんと、私が神社属性サーチで、自分と相性の合う神社を探してみたら、私は風の属なんですね。ただ、踏み絵さんも風の属で、2人の共通する、相性の合う神社が一緒なわけよね、同じ属だから。ただね、私たち2人とも宮地嶽神社が上がってきたの、福岡の中では。そう、だから、宮地嶽神社に文枝さんと行きましょうっていうことで、まず一番最初に計画して、で、花ちゃんもね、一緒に行くかなって。そう、一番最初に文枝さんに会った時、花ちゃんも一緒だったんですよ。そう、なんか私のお友達の森山治ちゃんっていう人のヒーリングミュージシャン、治ちゃんの音浴会に行ったら、そこに文枝さんっていう方がね、いらっしゃっていて、で、そこで意気投合してね、それから、知り合ったのが今年の1月で、2月には文枝さんのお誕生日会ということで、私と花ちゃん、あとね、下関の、ラブレイカちゃん、 3人で、文江さんのところまで行って、で4人でね、はい、お祝いした、お祝い、お誕生日のお祝いとかしただよね。それが2月でしょ。でそれから明けて今回、そうそう、でもね、文江さんもなんか私のところに、なんか赤富士、文江さんが夏至の日に書いた、去年の夏至の日に書いた赤富士が私のところに来たいって言ってるから、お送りしていいかしらって言って、送ってくださったりとか、あとはなぜかちょっとこれ、みとこさんにプレゼントしたいからとか言って、流体文字が送られてきたりとかねしました。うん、それは文江さんが書いたんじゃなくて、あ、前回もね、言ってたな、なんか、流体文字の人のお話。で、インスタの何？彼女のところを貼りますねって貼ってないから、もう忘れないように今日、またここでも貼るし、はい、はい、前回のやつにも貼っておきますね。流体文字を書く方、めぐるさんっていう方の流体文字。なんかこの上触るとあったかいんだよね、本当にね、流体文字。ありがとう。そう。で、そのふみえさんと、私と花花ちゃんで、宮地岳神社に行くのがメインだったんだけど、ね、そっちって宗像方面だから、宗像も、一緒にくるくるくるくる、はい、回りましてね。で、私たちがね、いただいたのはね、マザーテレサの十字架、壁掛けの。ありがとう、ふみえさん。ありがとうございます、マザーテレサの。とても幸せでございます。嬉しい、マザーテレサ。すごい、うーん、今キスしてしまいましたけれども、ありがとうございます。本当に嬉しい。あ、何、なんとかファミリー、プロテクトアワーファミリーって書いてる。うーん、ありがとう。本当にそうで、文江さんは新幹線でね、いらっしゃって、私と花花ちゃんで、私と花花ちゃんで、まずね、9時ぐらいに家を出て、で新幹線のお迎えが9時40分ぐらい着だったから、うちからね、そんなに小倉駅そんなに離れてないから、ちょっと時間あるよねって言って、花花ちゃんと私は、ある神社に行きました。で、花花ちゃんそこに行ったことがないとかですごい喜んでくれてね、本当はゆっくり回りたかったけども、全てを回るには時間なくて、パパパパパって言って回っちゃったんだけれども、そこに行って、それで最初に神社に回って、で、ふみえさんをピックアップしたら、ふみえさんが、キャーとか言って、嬉しい、もうすごいウキウキで、すごいワクワクなのとか言って、もう、私と花ちゃんに会っただけで、もうテンション上がって、もう、なんて言うんだろう、もう体が熱くなったとか言って、熱い熱いとか言って、ありがとうって言って、キャーとか言いながら。そう、それでも中田の方に行って、今ここ見えます、この海に一番最初に降りたかな、この、ここの海に降りて、で、その後は海鮮丼とかを、この港のところの近くで食べて、まあその前にね、2つぐらいちょっとしたこう私が好きな場所に連れて行きまして、宗像大社の抹茶みたいなところにちょっと連れて行って、2箇所。そう、でもなんかあそこあんまり人が行かないよねっていうところにちょっとお連れしてしまして、でその後は宗像大社に行ったか。そう、でもなんか本当に、なんて言うんだろうね、人払いがされているみたいな感じもありましたね。そんなにわさわさしてなくって、ゆっくりお参りができたっていう感じだったでしょうか。宗像大社も行きましたでしょう。で、その後に、カフェに行ったの。カフェに行ったの。で、カフェに行ったら、そう、ハワイアンな感じのカフェにね、昔、桜島の神社でも行ったことがあるカフェなんだけど、そこのカフェに行って、はい、すごくハワイっぽいねって言いながらね、いい風が吹いてきてた。本当にいい風が吹いてきてた。そう、それでそこに行った後は、どこに行ったかな？そこに行った後は、宮地岳神社ですよ。もうでもすでに4時過ぎてたからね、どうかなとかも思いながらね、そうそう、宮地岳神社に行って、奥宮の方までも行きまして。でもね、もう4時過ぎぐらいに、もう全部いろんな扉が閉まるみたいになってましたね。うん、5時前だったけど、全部いろんな扉が閉まってて、中見えません、みたいな。まあ感じだったんだけれども、まあ宮地岳神社の雰囲気はね、味わえたかなっていう感じと、あとは、松ヶ谷餅っていう、梅ヶ谷餅みたいなやつを食べて帰ってきました。帰ってきました。それで、その後に、そう、車の中で梅ヶ谷餅、松ヶ谷餅を食べて、それで、ね、3人で、ご飯を食べましょうっていうことになって、夜ご飯を、本当はお蕎麦屋さん、私と花花ちゃんがよく行くお蕎麦屋さんにしようと思ったんだけど、定休日だったのね。じゃーっと思った時に、ふと、うちがよく行く美味しいお料理屋さんがあって、ビストロみたいな。で、そこに行きましょうって言って、 行ったらね、豚足のメニューがあったのよ。で、文江さんがね、車の中でね、ちょっと親族と電話をしなくちゃいけないから、とか言って、なんかそのお電話が、どこかに持っていくお土産を何にするかっていうやつで、たら、文江さんが豚足ない？豚足？とかね、あとはカルカンはどうかしらとか、なんとかかんとかいろいろ言ってて、そうそう。で、それでその話を聞いてて、で、豚足ってずっと車の中で豚足聞いてたら、私たちが行ったお店に豚足があったの。だから、キャーって言って、これはもう豚足食べなきゃいけないでしょって言って。豚足が一人ずつ食べて。そう、それでそこのご飯って何食べても美味しいので美味しいね。で、豚足は豚じゃない？で、スペアリブも来たら、スペアリブも豚でしたみたいな、それで。サラダがあって、サラダ頼みましょうとか言ったら、でも、カツなんとかサラダって、今ね、カツなんとかサラダがすごくお得ですよ。ボリュームもあって、とか、じゃあお願い。よく考えたら、カツって、トンカツだからさ。私たちどれだけ豚食べるのって。トントントン、豚ばっかりみたいな。豚だけで終わったみたいな。それで一応そこのお店ってすごい、父がね、昔卓球やってて、卓球仲間のお店なんですよ。だから一応父にね、いやね、お父さん、あそこのお店に行ったよって言って、メールをしたのね。そしたら父からメールがかかっていて、お姉ちゃん、お母さんが大変ですとか言って、なんか足が腫れちゃって、痛い痛い言ってるので、ちょっと今すごい大変なんだけど、明日お母さんを病院に連れてってくださいって書いてあったから、うっそーと思って、で、すぐ、電話をしたのね。そう、お店から出てね。そう、私がそうそう、まだ食べてる最中だからね、もう、今からご飯食べますよって時だったの。それで、お店の外に出て、父に電話をしたら、いや、お母さんがね、って、今日の夕方から急に足が痛い痛いって言い出して、すごい腫れ出して、って、でも全然、今歩けないって言って、歩けなくって、今大変なんよって、で、私、今すぐ帰ろうかって言ったらね、お母さんがね、せっかくお姉ちゃんが遊んでるからね、それはね、帰ってこなくていいって言ってるから、なんでお父さん言うんねとか、僕のことを怒ってるみたいな、だから、そうなんだ、とか言って、でもまあ、命に別状があるような感じではなさそうだったので、じゃあ私ちょっと、ね、ちゃんと食べて帰るねって言って。そう。で、そしたらね、文江さんがね、急にね、ねえねえとか言ってね、お母様、ちょっと待ってとか言って、なんかちょっと、感じを、彼女もそう、スピリチュアルなっていうか、ちょっと面白い感じの人なので、ちょっとお母様の子ちょっと見させて、みたいな感じで、漢字でどう書くのとかいろいろ聞いたりとか言ったら、お母様って、だからその時じゃないな、その時じゃなくて、その前の時か、その車の中に入ってる時か、お母様って、もしかしてお嬢様みたいな、だから、いや、お嬢様じゃないって思いますよ、みたいな。知らないとか言って。お母様ってお嬢様って聞かれてるのがすごいおかしかったんだけれども。で、なんかすごい、なんか、ね、文江さんも、ああ、多分大丈夫だろう、みたいな感じでも、ちょっとすごい気になるから、とか言って、なんか早く帰って、お母様というよりも、お父様の心配をすごい感じるみたいな。そう、だから、本当はご飯、もうちょっとね、ゆっくり食べたかったら、もう、ちょっと気になるから、もう早く帰りましょうって言って、もう最後の最後、本当はね、なんか、ピザ食べたりとか、なんかドリア食べたりして締めたかったんだけど、もうそれはいいからとかって、もうね、早く帰ってあげて、お父様のことが気になるわとか言って、母よりも父みたいな感じだったんですよね。そう、それで、家に帰りまして、で、本当は私が駅まで、文江さんをお送りするっていう感じだったんで、かなはなちゃんが、みとこさんいいです、もう早くお家に帰ってあげてくださいとか言って、私が、文江さんを駅までお送りしますって言って、結局、うちの家の前を通過して、かなはなちゃんの家って、うちと2分なんだ。車で2、3分なんですよ。で、かなはなちゃんのところまで行って、ふみえさんを下ろして、はなはなちゃんにバトンタッチして、ふみえさんを駅まで送ってもらったんですね。ただ、ふみえさんがその車の中でね、ご兄弟の方にこうね、言っていた、豚足とかね、お土産物、豚足か、カルカンか、とか言ったの、カルカンのおすすめ、はなはなちゃんのがあるらしくって、小倉駅に。このカルカンを買って、ふみえさんにお渡しができたとか言って、よかったね、みたいな話になっちゃって。それで家に帰ったで、母はキッチンに立ってたんですよ。松葉杖をつきながら。で、やだ、お母さん大丈夫なのって言ったら、なんか夕方に車で買い物に行って帰ってきたら急に足が痛くなったって言って、で、見たらすごく腫れてて赤くなってて、でも、もう1ミリも動かせないみたいな感じになっちゃったんで、足が上に上がらないっていうか。それで一体何だろうって言って、で、父がなんか症状的に検索をかけたら、なんか、偽の痛風？偽痛風じゃないかっていうふうに、父的には判断したらしいの。チャット GP 的にね。そう、でも、なんだろうねって、偽痛風って何よって言ったら、偽の痛風？ で、痛風、まあ、症状的に痛風っぽいんだけれども、あの、偽の痛風は、普通痛風って尿酸値が高かったらなるんだけれども、尿酸値に由来しない痛風の症状があるらしくって、そうじゃないかな、とか言って。で、私も、救急でちょっと行く？病院行く？とかって言ったんだけど、痛み止めを飲んだらだいぶ収まってきたって言っても、さっきは本当に痛かったの？とか、本当に足も全体的に腫れてて、膝のところぐらいまで、いや、お母さん大丈夫かしら？みたいな感じだったんだけど、結局、次の日になりまして、で、だいぶもう歩けるようにもなったんだけれども、なんか母をね、整形に連れてったの、整形外科にね。で、連れてったら、もうすごい口の悪いね、あの先生でね。だけど腕は確かみたいな。そう、うちの父が、まあちょっといろんなところ、骨折っぽいことをやったりとか、いろいろして、いろんなとこ行ってもわかんなかったのが、そこの先生のとこに行ったら、ちゃんと、きちんと見立てをしてくれたっていう。でもね、あの先生口が悪いよねとか言ってて、だから相性が合うかどうかわからないけど行ってみたらっていうふうに言われて、それでなんか父がね、前その先生にお世話になったから、ちょっと菓子折りを持って行ったんだって。そして足元に置いて、先生の受診が終わったらお渡ししようと思ったら、父がその足元に菓子折りを置いた瞬間に、あ、ありがとうございますって言ってもらったんだって。だからさ、いや、それ先生宛てじゃなくて、今からね、どっかのところに行く、ところのね、お渡しするものかもしれないのに、先生がもう自分のものだと勝手に終わっていただきますって言ってもらった。すごい面白い、その先生とか言って。それでなんか私が言っても、なんかそう、母とね、一緒だから、お嬢さんも一緒に入ってくださいって言われて、それで入って、で、そして、なんか、やっぱり、多分先生も偽痛風か痛風、なんか、じゃないかっていうふうに言ってくれて、それで結局検査、血液検査で結果が出るからねっていう話をしたんだけれども、なんかうちの母のことを見て、なんかすごく患者さんで強い人と弱い人がいるの。あなたのお母さんは強いですって。だからさ、病に対してっていう意味ね。病に対して、あ、もう私はこんな病気になっちゃって、ってこう、メソメソ系で、ああ、みたいな感じの人で、いや、私大丈夫ですけど、ははーって言って、そっち系。でも私もそう、あなたのお母さんは強いですねって言ってくださってね。そう、それで、なんか、でもまあ、その病気って、80代を超えるとなる人が多いって言って、で、本当にまあ、長生きしたら、なる病気ですよ、みたいな。だから、長生き病ですよ、とか、なんか、そんな感じの先生で。そう、でも、ああって、私がなぜそこに行ったのか、なんか、分かったっていうか、私、半年前ぐらいから、なんか肩を痛めててね。で、いつかなんか病院に行こうか、でもどうしようか、行く必要があるんだろうか、みたいな感じだったんだけど、まあ、母がもう一緒にいる、母のことで来たから、じゃあ私このタイミングで、見てもらおうと思って、レントゲンとかも撮っていろいろ見てもらったら、なんかね、腱板なんとかっていう病名がつきました。肩の。腱板断裂？肩腱板断裂っていうやつで、ちょっとやっぱりこう、なんか動かした時にね、ちょっとなんか痛めちゃった。軽く痛めたんじゃないでしょうかねって言って。だから、痛めたのを、緩和するためには、なんかね、ストレッチっていうか、ちょっとしたこう、手をこう動かす運動、これをね、ことあるごとにやって、そこの筋肉鍛えてくださいって言われたの。だから、あ、よかった。大事になってないし、あ、よかったなぁなんて思いました。だからまあ私のそのもう半年もずっと続いているこの症状が何なのかっていうのを分からせるためにあえて母の足に来たのかなとも思いましたね。でまあ昨日本当に検査の結果を聞きに行ったら偽痛風ですって言って、偽性の痛風ですって言われて、で何のしようもないのよ。もう何のしようもない。まあ痛み止め、痛くなったら痛み止めを乗る。それだけで OK ですって。まあいつかまた出るかもしれないから、ね、まあそうなったら痛み止め飲む、それで終わり。そうなんだって。まあだけどそのおかげで母のレントゲンも取ったりとかして、あと血液検査とかもバーってこうやって見て、全然どこもあなた本当に悪くないですねみたいな。だからまあ本当にもう長生きしてってくださいとかね、そういう言い方しなかった。先生ひどいのは、ああ、この数値ではもう全然死にそうにないねって言ったの。ちょっとすごくない？そんな言い方して、まあ。患者さんの対応とか見ながらね、人を選びながら言ってるんでしょうけどね。そうそうそう。なんかね、すごいね。でも面白かったですね、先生。なんかほら、優しくて、口調が優しくて、だけど見立てがちゃんとできなくて、長々と通う病院もあるけれども、その先生はバシッと言って、バシッと決めて、口悪いけど。 でも治るんだったらいいやって思いますよね。そう、なんか、そう、でも私結構その口悪い人の対応とかできるのよ。なんかこう、うまくね。そう、でも本当はそれやりたくない。うん。何、こっちがこう、偽ってその人をこう、引き立ててやるっていうような間柄は嫌。私のそのままで、ね、いける先生がいいなって思うんですけどね。先生の下に入り込まなきゃいけないみたいな。なんかそれは嫌だな。まあでもまあ世の中うまく渡っていきましょうという感じなんですけどね。はい。で、それで、昨日は、でもまあ、母も全然、ね、デパートとかに行く気分になる。そうそう、ちょっとお姉ちゃん、今日はそこに連れて、今、私の仕事がね、もう母の、お世話係だから。はい、行きましょう、行きましょう。もう母がやりたいこと、全部私が満たしてあげて、あれもこれも、あれもこれも、はい、満たしてあげて。今、その生活になってどれぐらいですかね ?2 ヶ月ぐらい ?2 ヶ月ぐらいですかね。もう、そしたらね、もう、だんだんとね、もう母がね、もう、私に寄ってきてね、もう、お姉ちゃんって言って、もう、お姉ちゃんがね、何不自由ないぐらいね、もう私の、あれを全部あなたにあげるみたいな。え?弟も妹もいるのに!みたいな。弟はちゃんとね、いろいろ、継ぐものもあるし、とか、もちろん借金も継ぐんですけど、継ぐものもあって、これをあげるでしょうって。ね、妹はもう結婚して、もうあちらの家庭にいて、あちらもね、もう全然もう何不自由なくさせてもらったから、あなただけでしょ、何もないのはって。だから、あなたが何も不自由ないよ、何不自由ないように、私たちがあなたのことにしてあげるっていうお言葉を昨日いただきました。ありがとう。もうこれで私の生活は楽々安泰でございますよ。ありがとう。あ、ゆきちゃんおはよう。ゆきちゃん、みとこちゃんおはようちゃん。ゆきちゃん、あゆりさんおはようございます。もう本当に私の生活は安泰になりました。で、いつかな、今年に入ってからだったと思うんだけれども、声と言霊セラピストの玲子ちゃんに、霊視鑑定とかしてもらった時に、ほな、みとこちゃんからどんよりしたものを感じるって言ってて、で、それってね、結局、私の経済的不安っていうのが一番あったの。ほら、仕事もね、いつもほら、ちょっとやっては体壊して、ちょっとやっては体壊しをずっと続けてる、もう十何年、二十年ぐらい続けてるわけじゃない。ただ、玲子ちゃんが。本当に、みとこちゃんからどんよりしてるものを感じるけど、それって公開セッションで言えないから、ちょっとクローズドで受けませんかって、もちろんお願いしますって言ったら、結局お金だった、お金っていうか、私が将来的にどうしていったら、どうする経済的不安がバーンと来るっていうふうになことだったんだよね。あ、あやりちゃんが潜って聞いてました。おめでとう。ありがとう。あやりちゃん、ゆきさん。ね、そしたら、もうそしたらね、って言って、もうやっぱり、何をしなきゃいけなかったかな、私が。私がね、わかった。今、うちに、母と、父と私で、住んでますけれども、この家をダウンサイジングしなさいって言われた。そう。で、うちの弟たちがマンションに住んでるんだけど、マンションに住んでる弟と、私たちが住んでいる一軒家をチェンジして、でまあでも、今すぐじゃなくていいよって、2、3年うちに、それはやった方がいいよね、っていうふうに言っていて。そうそうそうそう。で、あとは、そう、なんか、とにかくそっち、それでその、私は本当に仕事はしたくないのよって、仕事したら本当になんとかなのよっていうことを両親に言えたらいいよねとか、なんかそんな感じだったかな。うんうんうん、そう、それで、うん、とにかくその、まあ、経済的不安なものをなんかこう排除した方がみとこちゃんは本当にこの どんよりが取れると思うみたいな。その不安の原因だからどれだけあるとか、多分あれをこう全部こうクリアにする、だからまあ今すぐじゃなくてもいいけどっていうふうに言われたけれども、今回私がその仕事を辞めて全部両親のことをねバーってやることになったら、もういろんなこと頼まれるわけですよ。そうそうそうそう。で、銀行へのお使いじゃないけど、ああしてこうしてって、で、母とかもよ、うちの家の前が銀行だからしょっちゅう行ってね、担当の人ともすごい仲良しで、担当の人もお茶しに来てくださいよとか言って呼びつけるみたいなことよくやるんだけど。そうそうそう。 まあそれで、あ、母ってこんな感じで近郊の人と付き合ってるのかとかさ、なんかちょっと今まで見れなかったものが見え始めましたよね。それでほら、もうすごい、私がすごい経済的不安があったけど、あ、実は、お母さんここにこれだけ、持ってたんだとか、ちょっとずつ安心、あ、よかったね。両親がやっぱり年老いてさ、年金だけの生活って思い込んでるからさ、いや大丈夫なのって思ってたけど、実はこれだけ、お持ちだったんですねってだんだん分かってきて。私の経済的不安がすごいこう、そうそう、どうするの、年老いたこの両親を一緒に暮らして、私、どうするの、私は稼ぎもないし、みたいな、ずっといろいろ思ってたんだけど、取り越し苦労だ。なんなんみたいな。すごい面白かったです。すごい面白かった。本当に本当に。だから今本当に今私が両親のお世話をし始めたから、お世話するって言ってもね、母が行きたいっていうところに連れて行くだけなんですけど。なんかいい感じで本当に回ってます。回ってます。そうそう。だから本当に、で、なんか私みたいに私の親戚で本当に結婚しないでずっともう40ぐらいになってる、もう全然もう私は50代だけどね、そうそう、私さ、あと数年したら年金がもらえるんだけど。あ、ゆきちゃんね、今の私がその状況だわ、不安。まあ、なんとかなるのよ、ゆきちゃん。もう結局は。で、自分で勝手に不安を作ってるんだよね。ねえ、本当に。自分で不安のネタを作ってて、なんなんて思って。おかしかったです、すごく。うん。あるものに目を向けてなかった。あるのに気づいてなかったっていう感じ。で、勝手に、そう、それでさ、なんか私もね、そのね、うちの弟たちと、そう、このうちが今住んでる一軒家と、弟たちが住んでるマンションで、ガンってね、ひっくり返すっていうか、お互い入れ替えするって言った時に、やっぱりこの一軒家を、維持していくの結構大変なんですよ。すごいお金がいるの。だから、いや、うちの弟たちがね、もう本当に、それ払えるんだろうか、とか言って、なんか思ってたら、なんだっけ、レイコちゃんから、みとこちゃん、それはね、弟さんたちが考えることであって、みとこちゃんが考えることじゃないのって言われたの。いや、まさにそうですよねって。なんで弟たちの懐具合は私が考えて、払えるんだろうかって思ってあげてるのとか思って、そんなのは全然考えなくていいのって言ってて。ねえ。ねえ、ゆきちゃんが、みとこちゃんの家のような資産はね、うちも資産そんなにあるわけじゃないのよ。そうそう、通帳の中身も知ってるって。そうそうそう。だけど、増やしていくしかないね。増やしていくしかないね。それで、今ね、本当にね、私本当お金のこととか全然疎くて、全然わかんなくて、全部母にお任せだったんだけれども、なんかこの間、2ヶ月前に、あれ、辞めましたでしょ。仕事3月18日で、で、1ヶ月だけのさ、アーメンな仕事辞めた後に、なんか母に連れられて、銀行に行ったの。銀行に行って、お姉ちゃんいろいろもったいないから、あなたも預けなさい、みたいな、あ、そうなんだ、預けた方がいいんですね、とか言って、預けたら、ブワーンって利子が、本当に銀行とかが販売してる、なんかこう、投資信託とかに預けたら、あっという間にね、ひゃーってお金がどんどんどんどん増えていって、まあ、リスクもあるよね。バーンって下がるリスクもあるけど、今のところ、今それをパッて売ったら多分ね、ある程度の、そう、あれ、すごいなーと思って、投資信託、いい商品を選んだらこんな風になるんですねって、ようやく今頃目覚めるみたいな。そうなの?みたいな。すごい面白かった。面白かったです。そう、でも私もなんかとにかく、これからどんどん、ね、貯金を、食い潰していくのではなく、あるお金を運用していって、私の生活費に充てないといけないことになってきましたよ。はい。ね、そうなの、ゆきちゃん。銀行に預けるなっていう人もいっぱいいるんだけれども、普通預金とかに、投資信託案外いいかもしれない。うん。ちょっと、銀行にご相談に行ったらどうかしら。 そう。で、よくそのネットとかのスレッズとかでいっぱい、なんか銀行に行ったらいっぱい手数料取られるから、自分でネットでしろとか言って言うけど、なんかわかんないじゃん、そんな自分でネットでしろとか言われても。でも銀行の人すごいなんか、月々1万円からでもいいですから積み立てたらどうですかとか言って。で、なんか月々1万ずつ積めてってた人のなんかこのシミュレーションとか見せてもらって、この、3年前 ?10 年前よくわかんない。1万円ずつ積み立ててってた人のやつが、もうこれが、これだけに増えて、こうなってますよとか言って、それを途中で1万円ずつじゃなくて3万円ずつ詰めてたら、この人はこんな風になったんですけどとか言って、あ、本当だみたいな思って、そうですねそうなのゆきちゃん、本当ね、月々1万円でもいいですから詰め立てた方がいいと思いますとか言って、1万円だったら詰め立てられるわみたいなね。そうそうそうそうそうなの。でも、まあ、どの商品を選ぶかに、ね、よりますけどね、本当に。ね、リスクがあるやつ、私が取るからさ、そうそう、マイナスになったりすることもあるけど、増やしましょう。ゆきちゃん。ちょっと銀行に相談に行って。投資信託。投資信託っていうのがいいかもしれない。1万円ずつ。だから、ニーサとか使います？だからなぜ私がこんな、どんどん投資の話しだすんでしょ見たこと一緒にお金を増やしていこう講座とかするんでしょ急に。みんな今日銀行行ってきたと。なんか、相談窓口みたいなのがあるからちょっと行ってみたら、あとパンフレットもらうだけでもいいし、月々1万円ずつとかでも、なんでもいいと思う。ちょっと行ってみて。とりあえず。ゆきちゃんのお仕事は。銀行に行くことだ。多分。なんか、ご相談してみて。ああ、おかしい。ああ、使ってない、この年齢からだと無駄らしい。あ、全然無駄じゃない。ゆきちゃん。ニーサの枠を使った方がいいと思う。はい。ニーサ。うん。あのね、ほんと月々1万円からとかでも積み立てができて、それで大体それさ、なんだっけ。ニーサを使った方、普通はなんか利益が出たら 20% ぐらい税金で取られるんですけど、ニーサっていうので積み立てとかしていくと、丸々 20% 税金を払わなくていい制度があるんです。はい。それに、1万円ずつでもいいから積み立ててみたら、そしたらさ、どんな風になるかわかるから、試しに。うんうん。お母さんとかでもお父さん、そうそう。1万円ずつさ、2人で積み立ててって言ってみたら、たださ、どれだけ利益が出るか分かり出す。でも、商品によってはマイナスになるかも。だから、何を選ぶか。何を選ぶかになると思うんだけど。ああ、おかしい。あ、そうでしょ？あやりちゃん。私も投資信託、リスク少ない初心者向けをやって、だからそれがいいと思う。だから、あんまり、こう、バーンってこう、利子はつかないかもしれないけど、多分元本割れないよ、みたいな、ちょこちょこずつ。そう、それは大々的に宣伝してないものだけれども、銀行の方には実は隠れおすすめと言われて、地道に増やして、もう、ほら、ゆきちゃんも行ってきて、銀行に。一万円ずつでもできるから。なんか私とか5000円ずつでもできるとか聞いたよ、なんか。そうそうそうそう。で、なんか銀行、だからさ、なんか預けて、なんかやっぱり手数料とか取られるのよ、手数料。3% とかなんか、の商品によって違うけど、そう、だけど、元取ると思う。うん、元取ると思うよ。はい。だから最初は手数料分とかをなんか引かれるから、ちょっとマイナスになるけど、一ヶ月もしたら多分プラスになるんじゃない？わかんないけど。ごめん、適当なこと言っちゃった。ごめん。どうする？見たこと一緒にお金のことを学ぼうみたいな講座し始めるの、私が。まず今日は銀行に行くところから始めてくださいとか言って。すごいおかしく。まずゆきちゃん、銀行の窓口に行ってニーサって何ですかって聞いたら、すごく教えてくれると思うよ。そう。だからお母さんとか、もうお父さんも、月々1万円、まあ、5000円とかでもできると思うんだけど、1000円とかでもできるんだっけ？ちょっと忘れちゃった。うんうんうん。そう、ね、そうだよね。あやりちゃん。今はリスク少なめの商品がいろいろ出てますから、一度お話を、そう、一度絶対言ってください、ゆきちゃん。 絶対それがいいと思う。まこさん、おはようございます。今なぜか見た子がお金の話をしてます。おかしくなった。そう。だけど、増やすことみんなでやっていこう。いえ、じゃあ私がなんか、あ、これすごかった、よかったよしたらみんなそれ買ったら。なんでそれ怖いんだけど怖い、怖い、怖い。怖い、怖い。ああ、おかしいです。ああ、すごい、すごい、すごい、まあ、笑っちゃった。そう。でもなんか昨日は、そう、昨日なんか、昨日はどこに行ったんだ？昨日は水保証券に母が行きたいからとか言って行って、で、すごい、またいいお話が聞けたんだけれども、それはうちのいろんな時の預金をかき集めないとできないことだった。だから、お金持ちってこうやってお金を増やしていくんだなっていうのが分かったよね。そう、でもうちはもうそれ、金額つぎ込めるだけお金がなくて、すいませんって言って帰ってきたんだけど。お金持ちにはお金は、これは1000万以上投資していただかないと、ちょっとこれはご案内できないんですけど、みたいな。1000万ちょっとそれは無理です1000万か500万のコースしかないみたいに言われて。500万もちょっと待ってください。余剰資金そんなありません。すごい面白かったけど、それだけあったらそこにぶっ込んだらいいよね、みたいなね。ああ、おかしかった。まあ、そんな感じでした。はい、ありがとう。お金持ちコースよ。本当に。お金持ちはお金を呼ぶんだね。本当にね。もう。ね、ありがとうって。いや、どういたしまして。だから本当に、1万円ずつでも積み立てを、したら、様子が分かってくると思う。兄さん、行ってきてください。銀行さんに。はーい。どうもありがとう。じゃあ私も今日、ね、そう、おんやりちゃんが、もう本当は早くお金のいらない世界をお迎えするのが一番なんだけど、現実的には難しいから、まあ、ちょこっとやってみるくらいで、そう。まあ、1万円ずっとって、積み立てをやって、マイナスになっちゃうかもしれないけど、ならないと決めてやったらいいわ。そうそう。自分で決めるって。そうよね。ならない世界を作りましょう。はい。増える世界を作っていったらいい。本当、私たち。増えるわ、絶対。あ、ゆきちゃんが、あ、企業共済に積み立てしかしてなかったわって、それもいいのかもしれないけど、私全然わかんないけど、とりあえず、銀行に行ってきて。相談してきて、パンフレットだけでももらってきたらいいじゃん。うん。うん。行ってきて。そしたら、なんか本当に多分いろいろ説明、全く初心者だからって言ったら、すごい説明してくれると思うよ。はい。そう。はい。行ってきてください。はい。以上です。それでは、皆様、どうもありがとうございました。はい。ありがとう。待って。なんかカード引こう。プラスアルファでカード引く。お金が増える私たち。お金が増える私たち。うん、行ってきて。なんかさ、そういうとこに相談に行っただけでお金持ちになる気分にならない？そんなんならないですよ。はい。セークレットフォレストオラクルカード。これみんなに共通のメッセージで引きますね。セークレットフォレスト。今日は木曜日、木、フォレスト、森の中に行くか。あ、今日、午前中空いてる？じゃあ行ってきて。いやー、どうぞ。もしかしたらお電話して行った方がいいのかもしれないし、あ、そのまま来てくださいって言われるかもしれないし。うん。地元の銀行が一番いいわよ。絶対に。私たちに何あげますか？わ、素敵！サンクチュアリーが出ましたけど。あ、もうそう、ゆきちゃんっぽくない？これ。クマが出て、ウサギが出て、キツネがいます。キツネ、知恵。私たちには知恵が必要ね。お金を増やすための知恵が必要ね。そっか、クマが出た。聖域、ウサギちゃん。ウサギちゃんとキツネとクマで、奥になんかこう、 なんか教会みたいなのが見えますね。ミスティックメドウ、神秘の草原、神秘の草原です。そっか。あ、ちょっとこれいいよ。このカード。あのね、近い将来何かが開花したり、拡大したりすることを意味するって。ちょっとよ、お金が拡大するよ。すごくない？成功があなたを待ち受けています。みんなでお金持ちになるわ。すごい。癒しのエネルギーも高まっていて、美しい未来がやってきますって。やった、銀行行こうぜ。そうかそうか、これね。あのね、このカードはあなたのエネルギーを補充してほしいと伝えてますって。自分のことを優先して元気を取り戻してください。十分なセルフケアを心がけてくださいって、周囲のネガティブな影響から自分を守りましょう。そうか。でね、結構ね、今のうちに、あ、そうだ、今後大きなエネルギーが必要になるかもしれないから、今のうちにしっかりした基盤、はい、お金です。お金の基盤ね。はい。今のうちにしっかりとした、お金の基、お金とは書いてないよ、このところには。私が付け加えた、はい。お金の基盤を作り、自分自身に栄養を与えなければ、ただ、圧倒されて後々のチャンスを逃すことになっちゃうので、はい。はい、今日銀行行ってください。ペンキ塗りでグタグタだったからかな。ゆきちゃん、塩風呂入った？入ってる？お塩風呂の風呂にも入った方がいいかも。ホッティさんの。ああ、なるほどね。最近入った、あ、塩風呂。うん。夜寝るときに、髪洗います。あのね、調子が悪かったら、ちょっと何日間か続けて、あの、塩、粗塩を、あの、100円とかにすり込んだらいいかも。はい。はい。で、私もね、なんかいつもなんかぐたっとしてたんだけれども、あの、なんだっけな、あの、ブレスレットとか作ってくれた、山口県にももかさんっていう人がいて、まあ、私をパッと見て、やっぱ、みたこさんすごい、あなた浄化が必要でね、みたいな。あの、ちょっと、スキッとするまで、あの、塩を入れたお風呂入って、あと、100円に塩をすり込んで、それで、お風呂、あの、ね、夜寝るときに、その人の邪気を頭につけてるから、眠りにくいかもしれないってぐっすり。だから、髪の毛必ず洗って寝てって言われた。しばらく。例えば、ほら、なんか、2日ぐらい洗わない日もあるからね、めんどくさくって。でも、ちょっと調子がうーんっていうときは、毎晩洗った方がいいかも。塩で。はい。はい。そんな感じ。はい。でね、草原のスピリットさんがですね、あなたの内側の泉から栄養を引き出してください。あなた自身が他の人にとってのサンクチュアリー、聖域となってください。自分の魂の声に耳を傾けてください。聖なる導きに従いましょう。現在苦労したり無理をしていたりしたら、休暇を取るかリトリートに出かけましょう。はい。自分自身、私たちを、はい。癒しましょうね、皆さん。癒しましょう。あとはね、今ね、クイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルも出しちゃってたので、これも皆さんに向けて、はい。みんなの共通メッセージでいきましょうよ。ねえ、なんだろう。月の女神。月の女神。なんだろう。オッケー。はい。アスペン・スピリット。同じ、あの、あやん、すごい似てるんだけど、あの、サンクチュアリーと同じ、後ろになんか、あの、教会みたいなものが見えるって言ったじゃん？なんかそれと同じような形に見えるんだけど、やーだ、アスペンスピリット、カ、え？カレッジ？これ何？勇気？ちょっと待って、これ。日本語がわかんない。あ、待って、私、クイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクル弾いてると思ったら、同じ、セークレット・フォレスト弾いてた。これはね、あの、ドイツの古城みたいなやつが出てます。で、さっきのミスティックメドウのサンクチュアリは26。今回は3。青色の蝶々が舞ってますよ。アスペンスピリット。勇気。これはね、勇気とか保護とか共同体。障害を克服する能力だって。 あなたは守られていて安全であることに気がついてください。ですって。うんうんうん。青い蝶々よ。アスペンの根のネットワークは、あなたも他者からのサポートを受け入れてほしいと伝えています。同志と協力しましょう。一人で頑張る必要はありません。今はクリエイティブなプロジェクトやコミュニティの活動で人との絆を深めるのに良い時期です。だって。うんうんうん。そっかそっか。アスペンの木はね、魂を深い恐怖から守ってくれてます。だって。あ、これケルトって書かれてる。ケルト人はアスペンの木を戦いの盾の材料として選んで、肉体的、精神的な被害から守っていました。アスペンの木は魂を深い恐怖から守ってくれていたのですって。あゆりちゃん、そろそろ失礼します。はい、ありがとうございました。こちらこそ。今日も一日楽しんで。イェーイ。はい。アスペンは恐れずに未知のものに立ち向かう勇気を持つようにと教える木でした。ですって。はい。だから似てるカードだったんだね。同じカード。セイクレットフォレストから引いたから。はい。じゃあ次はクイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルを1枚引いて、私もお洗濯が今できたので。はい。あれしますね。洗濯物を干しますわ。わお。はい。なんだろうね。なんだろうね。月のカード。月のカード。OK。今日ってさ、何の日だろうね。今日は何の日？ちょ、後で調べて。お、ピース。あ、素敵。28番。あのね、白いキャミソール着た女の人がね、座禅組んでる。で、座禅組んで手のひらを上に向けてたら、その手のひら、手のひらで円を描いて、瞑想だ！みんな今日瞑想してください。瞑想、1分でもいいから瞑想して、はい。ピースフルなあなたになってちょうだいって感じですけど、うんうん。はい。そんな感じ。瞑想するお時間を取りましょう。はーい。そんな感じで大丈夫。はい。瞑想しよう。OK。はい。ありがとう。それでは皆様、楽しんで。今日も一日楽しんで。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい。それじゃあね。まったね。はーい。Have a nice day!